一言祈ります。天の地なる神様、尊い皆を賛美いたします。今朝もまた兄弟姉妹ご一緒に礼拝を捧げることのできる恵みをありがとうございます。お一人一人があなたを求めてあなたを見上げておられます。集われたお一人一人、また、YouTube で参加しておられるお一人一人、どうぞ今あなたがお一人一人に臨んでくださいますように、魂の深いところであなたとのあなた様との霊の交わりをお与えくださいますようにお願いいたします。本庁も本当にかけなるもの、ふさわしくないものをご用意いたします。このものを清めてご用のためにしばらく用いてください。御心にかなうことだけを語らせてください。お願いいたします。何よりもあなた様ご自身がお一人一人に細き御声を持ってお語りくださいますように、求めに応じて慰めを語り、また励ましを癒しをまた導きをあなたがお語りくださいますようお願いいたします。お与えください。すべてを委ねます。イエス様を皆を通してお祈りいたします。アメン。作家のですね、三浦綾子さんが次のようなことを言ってるんですね。人は皆、自分を測る物差しと人を測る物差しを持っています。同じことでも人がすると、怒るけど自分の場合は仕方がないと思ったり悪いとさえ感じなかったりします。それどころか自分のすることは全て良いという物差しを持っている人さえいますと、なかなか厳しいことを言っておられますが、いらっしゃるみたいな、この前ちょっと聞きました。あ、本当に人がいるってちょっと聞いたんですけども、それから大体自分を測る物差しは甘いですよね、じゃないですか。目盛りがこんな大きかったりして、人を測る物差しはこんな狭いんですね。いずれにしてもですね、心の物差しで人を測り、また自分を測るわけですね。そして測った結果で考え方や対応を決めるということですよね。それが決まるということであればですね、どんな物差しを持つか、まあ、それは非常に大事なことだと思うんですね。そしてそれはですね、神様についてもと言いますかね、信仰についても言えることではないかなと思うんですね。今日はもうですね、内容と適用に分けてお話をしたいと思います。まず内容、最高議会がイエス様を裁くというお話をいたします。ゲッセマネの園で逮捕されたイエス様は大祭司の屋敷に連れてこられました。53節のですね、祭司長、長老、立法学者たちというのは最高議会のメンバーですが、最高議会というのはですね、本来神殿の中にあったんですよ。神殿の中の、回廊の上あたりにあったんですけども、ところがですね、ここでは大祭司の屋敷にですね、議会のメンバーが集まって異例ですよ、異例の即席の議会を開くんですね。しかもですね、55節には死刑にするためになるんですよ。死刑にするために、初めから死刑にすることが決まってるわけですね。で、死刑にするとはですね、ローマは、ユダヤ議会にですね、ユダヤ議会というのは、まあ、立法府であり、行政府であり、自治政府のですね、そういうところですけども、ある程度の自治を与えていましたけども、人を死刑にする権限を与えていなかったんですね。それはローマから使わされた総督が持っているわけです。人を犠牲、死刑にする権限をですね。ですから彼らはですね、イエス様をローマによってですね、死刑にしてもらおうとしているわけですね。でそれはですね、十字架にされるということです。十字架刑にされるということです。で、旧約聖書にですね、こうあります。木に吊るされたものは神に呪われたもの。木に吊るされたものは神に呪われたもの。十字架にかかるということは神に呪われることを意味しました。そういう恐ろしい刑罰にですね、死の中にイエスを放り込んでしまいたいと、その彼らは思ったわけです。で、それほどイエス様を憎んだわけですね。イエスを憎んだわけです。で、当時の人々はですね、ユダヤの人々は、神が送られる救い主を待ってるわけですよ。で、それなのにですね、いわばですね、私がその救い主なんだと、まあ、言われたイエス様をですね、殺してしまおうとしてるわけですね。しかし、最高議会の人々はですね、極悪人が集まってるわけじゃないんですね、と思いますよ。神を信じる民の代表ですよ。信仰もあって、人望もあったと思うんですね。その彼らがどうしてイエス様を激しく憎んでですね、殺してしまおうとまでするんでしょうか。この即席の裁判ではですね、多くの証人が呼ばれて、いろんな証言をしますね。 裁判ではですね、複数の証人の証言が一致しなければいけなかったんですね。しかしその証言はこう食い違うわけですよ。伝説によればですね、あのイエス様に私は癒されましたって癒されたことを感謝する証言もあったというんですね。それじゃ困るわけですよね。指導者たちはですね、それじゃ困るわけですよ。その時ですね、数人の者が立ち上がってですね、あの多分ね、最初たちが金で雇われた証人じゃないかと思うんですけども、彼らはこう言うわけですよ。私たちはこの人が、私は手で作られたこの神殿を壊して3日の後に手で作られない別の神殿を作ってみせるというのを聞きましたってこう言うわけですね。で、なぜ神殿を持ち出すのかですね。当時のユダヤ教はもちろんなんて言いますかね、神殿を中心にした宗教だったわけですよね。もちろん立法も宗教の中心でしたけども、人々にとってこう神殿、もう目に見える壮大な神殿が立ってるわけですよ、エルサレムには。その神殿っていうのはですね、神とユダヤ人である自分たちを結びつける、神殿に神がいらっしゃると思ってるわけですからね。だから自分たちは神に選ばれた民であるということを見える形で確信させてくれる、そういう存在だったわけですね、神殿はですね。自分たちは神殿を持っているということが、自分たちが神の民であることをですね、いわば確信させる、そういう場所だったわけですよ。で、福音書の中にこういう話がありますよね。皆さんよくご存知の話ですけど、イエス様は中部の人を癒す記事がありますよね。4人の人が担架かなんか乗せてですね、中部の人を連れてくるわけですよ。ところが寝かせたまま連れてくるんですけども、ところがイエス様が癒した家はですね、もう人でもう超満員でですね、中に入ることができなかったんです。だから4人はですね、屋根に登ってですね、屋根を剥がしてですね、屋根からこうその担架を吊り下ろして、イエス様の前に吊り下ろしてイエス様に癒していただいたという記事がありますよね。で、その時にイエス様はですね、こうおっしゃいます。来いよ、しっかりしなさい。あなたの罪は許されたとおっしゃるんですね。来いよ、しっかりしなさい。あなたの罪は許されたとおっしゃいます。で、それを聞いていた立法学者がつぶやくわけですよ。この人は神を汚している。神を一人のほか、誰が罪を許すことができよう。というんですが、このですよね、神一人のほか、神のほか、誰が罪を許すことができようってのはですよ、具体的に何を言ってるんでしょうか。神のほか誰が罪を許すことができようってのは、具体的には何を言ってるんでしょうか。不思議に思われたことありませんか。これね、当時はですね、神殿に犠牲の動物ですね、羊とかなんかそういうのを連れて行ってですね、そしてそれに罪をかぶってもらって、そして大祭司からですね、あなたの罪は許されたって宣言してもらう、それが当時ですね、罪が許されるための仕組みだったんですね。で、ある学者によればですね、神を一人の他にというのはですね、神殿の許しのシステムの他にという意味だというんですね。神殿の許しのシステムの他にどうやって罪が許されるだろうということなんですよ。つまり神と神殿が同じ同義語として使われているわけですよね。神を一人の他にというのは神殿の許し以外にということですから、神と神殿が同じように使われている。つまりそれほど神殿をですね、神聖視していた。それが当時のですね、宗教指導者の信仰だったわけですね。それほど神殿は神聖化された。だから神殿を持ち出すわけです。ところがですね、その神殿ができたときに、最初の神殿はですね、ソロモン王様によって作られましたけども、ソロモン王様はですね、神殿ができたときに祈るわけですよ。神は果たして地の上に住まわれるでしょうか。実に天の天もな、あなたをお家することはできません。まして私の建てたこの宮など、なおさらですと言うんですね。このような神殿にあなた様を閉じ込めようなどとは思いませんって言ったわけですよ。神様はそんな神殿の中に閉じ込められる方ではないわけですよね。最高議会の議員たちもその祈りを知ってるわけです。しかしですね、実際の生活の中ではですね、こう神殿で礼拝をして、そこで自分たちをなんかこう、自分たちの立場もできてですね、そして、信仰生活が こう確立したものになって、なんか自分たちをうまい具合にこうやっていっていると思ったときに、その神殿礼拝にしがみつくわけですよね。それを超える、本当のこうイエス様がおっしゃった、その、なんて言いますかね、神と直接結びつくような信仰を受け入れることができないわけですよ。イエス様はですね、神殿の許しのシステムをいわば無視して、許しを宣言されたわけですね。直接ご自身が。いわば、神殿という場所が人間と神を結びつけるところであれば、イエス様はですね、ご自身が神殿として活動なさったわけですよ。で、ご自身が罪の許しを宣言していかれたわけですよね。いわば神殿としてご自身が活動された。で、イエス様自身は本当にそういうふうに神と人を結びつけるために来られたわけですから、そういうふうに行動されたわけですよね。で、イエス様はおっしゃいました。誰でも、大祭司なんかに仲裁してもらわなくても、イエス様の教えをもとにして、神様をお父さんって呼んで呼びかけていいんだと。そう教えられました。そして、58節のその証人の証言が、その通りかどうかは別として、神殿を中心とした宗教ではない、もっと自由なイエス様の言葉、あるいは神様の御心を中心とした信仰ですね。神殿の行事宗教じゃない、本当に神様と結びつく、御言葉を中心にして結びつく、そういう信仰を教えられたわけですね。そしておまけに、そういう儀式宗教のあり方、なんか金儲けが行われている神殿のあり方を批判して、宮清めまでされたわけですよね。で、神殿の、宗教を神聖化している人々はですね、そんな宗教を受け入れることはできないわけですよ。そんな信仰を受け入れることはできない。しかも申し上げたように、その最高議会の人々はですね、何らかの形で神殿と結びついて恩恵を受けてるわけです。何らかの形で神殿から恩恵を受けてるわけです。だから受け入れることができないばっかりでなくてですね、放っておけないわけですよ。なぜならですね、そんな声が大きくなったら、彼らが願っている秩序が壊れるわけですね。神殿と結びついている自分たちの立場がおかしくなるわけですよ。今までの自分たちの生き方や信仰のあり方を根底から揺すぶられるわけです。つまり自分たちが変わらなければならなくなるわけです。彼らは何も変えたくないわけですよ。変わりたくないわけですよ。このまま自分たちがこう、なんですかね、こうリーダーとしてやってる、そういうのが続くことを願ってるわけですよ。で、その思いがですね、彼らを突き動かしてるわけです。で、自分たちの立場とか自分たちの足元を危うくするようなものは許せないんですね。その思いがイエス様を憎ませているわけです。そして、神殿を侮辱したということだったら、それでイエス様を責めるんだったらですね、まあ、人々もですね、ある程度納得させることができるという思いもあったんだと思いますね。それがここで行われている裁きなんですよ。で、死刑って決めてですね、次のとこですけど、ローマのとこで、総督のとこ連れていくわけですよ。じゃあ、適用を考えましょう。この箇所から私、2つの適用を考えることができると思うんですね。まず1番目はですね、自分、こういうことを考えました。自分が変わる必要があれば変わる。ということを考えたんです。彼らはですね、自分を変えたくなかったんですね。で、と申し上げました。しかし、彼らの思いはですね、どうでしょうか？形を変えて、私たちの中にもどっかにあるんじゃないでしょうか？私たちは、例えばですよね、イエス様の救いってのはこういうもんだと、そういうこう、信仰の物差しを持ってですね、その物差しで、聖書の言葉も測るわけですよ。そして、自分の物差しにこうぴったり合うんですね。自分の気に入ったもんだったら、受け入れるわけですよ。これはもういいって、そらそらって受け入れるわけですよ。ところが、その物差しに合わないもの、あるいは、物差しを変えなければいけないというか、自分を変えなければならないようなことは捨ててしまうということはあるんではないでしょうか。なぜならですね、自分よりも本当に大きなものを受け入れたらですね、自分が変わらざるを得ないからですよ。私たちもどうでしょうか。変わりたくないというところはあるんじゃないでしょうか。例えばですよね、許しというのは信仰の大きなテーマですよね。これ私ね、日々私はこれに葛藤してるわけです。だからもう私の問題で、皆さんがどうかちょっと分かりませんけども、許しを聖書は語るわけですよね。ところが、 私はというか、皆さんどうか分かりません。許したくないって思いがあるわけですよ。私にとっては切実なテーマなんですね。あるいはどうでしょうかね、こう、私たちと言っていいのかどうか、その人を憎み続けたいみたいなものはないでしょうか。で、それはどうしようもない、私の、あるいは私たちの罪かもしれませんけど、でも、いろんな証はですよね、いろんな証は、本当に許すことを願えば、あるいは祈れば、難しいかもしれないけど、許しというところに、ふわっとこう、自分のポジションを移すことができるかもしれない、ということをいろんな証で私は聞くわけですよね。だけど、私は踏み出したくないわけですね。これに、なんて言いますかね、許したくないっていうところから動きたくないわけですよ。こっちにこう移動したくないというものが自分の中にあることを感じるんですね。だから本音の部分で変わりたくない。そういうのは皆さんないでしょうか。本音の部分で変わりたくない。変えたくない。そう考えるとですね、イエス様を十字架にかけるもの、それはもしかしたら私たちの中にあるものと無関係ではないかもしれないという気がするわけですね。私たちは神様を、あるいはキリスト教をですね、こう自分の小さい物差しに合わせてしまう、で、その物差しで測って自分が納得するものはそれでいいけど、自分はそう思わないというものはこう捨ててしまう、それでは多分いけないんだと思うんですね。大きな神様、私の思いをはるかに超えて大きな方ですから、この大きな神様の前に本当にへりくだって、自分が変わらなければいけないんだったら、辛いけども変わろうとする。せめてそっか、そういうふうに祈り始める。そういうところから、本当の意味でキリスト教が言う救いっていうのは、自分のところにやってくるのかな、自分の生活の中に現れてくるのかなっていうことも、なんか思うんですよね。教えられるんですよ。私、この話何度かしてますけど、この女の人はですね、結婚して、お姑さんとですね、同居したんですね。ところが、お姑さんとですね、こう、なんか仲が悪くなってですね、決定的に悪くなって、だからですね、子供が生まれたのを機に、激しいやり取りの結果、まあ、別居するわけですね。で、その後もいろんなことがあってですね、もう嫁と姑のぶつかり合いは本当に激しくなるわけですよ。しかし、そんなある時ですね、彼女は、実は自分の夫は養子で、姑がですね、一人で一生懸命育てたことを知るんですね。また同じ時期にですね、姑が手術をしますって電話をかけてきたんだけど、もう無視した。そういうことで自責の念を感じ始めているんです。そんな時に友達に誘われて教会に行くんですね。そして聖書の言葉を聞くわけです。聖書はこう語るんですね。もし人の罪を許すなら、あなた方の天の父もあなた方を許してくださいます。しかし、人を許さないなら、あなた方の父もあなた方の罪をお許しになりません。許さないときなんだろうかって思うわけですね。わかりました。じゃあ、向こうが許してくれて言ってきたら、私も許しますって思うんですよ。そしたら、また聖書の言葉が語られるんですね。だから、祭壇の上に供え物を捧げようとしているときに、もし兄弟に憎まれていることをそこで思い出したらば、供え物はそこに、祭壇の上に置いたままにして出て行って、まずあなたの兄弟と仲直りをしなさい。それから来て、その供え物を捧げなさい。神様はまず私が先に許せとおっしゃるんですか、私から若いの手を伸びろとおっしゃるんですか。もう彼女は自分はそれを受け入れられないわけですよ。もう激しい葛藤ですね、ギリギリの葛藤を経験するんですけども、イエス様が十字架にかかっていらっしゃって、血を流していらっしゃるイメージが浮かんで、それで彼女は降参するんですね。そしてですね、姑に手紙を書くわけですよ。いつも平安がありますように、そう祈ってますって、寂しくなったらいつでもこっちおいでくださいって言って、手紙書いて、布団乾燥機かなんかと一緒に送るんですね。そしたらですね、びっくりしたわけですよね、姑さんがびっくりされてですね。そしてまた返事が来たんですね、こう書いてあったんですね。生きる力が満ちてくるのを感じます、ありがとう、ありがとうって書いてあったんですね。そしてやがて本当に姑さんが訪ねてきてですね、彼女はですね、その姑さんが、こう本当に喜んでる姿を見ながらですね、感動さえ覚えながらですね、神様ありがとうございますって、感謝を捧げるという、そういう話なんですけどね。だから、私は変えたくないって言ってたら、この喜び、祝福が来なかったわけですよね。彼女がもう本当にギリギリの戦いをして、変えたところから、本当にこう神様の祝福が来る。私自身が教えられるんですよね。だから私も本当にこう、こっち側にこう ポジションを移さないといけないんだなって本当にこう責められ、なんて言いますか、教えられてるんですけど、本当に祈っていかないといけないなって自分で考えています。で、それがまず一つ目のこの箇所からの適用です。二つ目の適用、信仰の幻に生きるという話をしています。で、第三章はですね、証言が食い違うのに業を煮やして、ついに自分からですね、イエス様に尋問するわけですね。誘導尋問ですよ。お前は本別方の子、メシアなのか。誘導尋問ですよ。これは新教大学ですけど、イエス様はですね、もうこの偽りに満ちた裁判を終わらせる時だと思われたんでしょうかね。私はそれですと言われるんですね。原文ではですね、英語をエイミーという言葉です。私はあるという言葉なんですね。これは神様の自己紹介の言葉ですよ。出エジプト記に出てくる。でですね、これはですね、神様でないものがこれを使えばですね、最高議会においては特進罪で死刑に当たる言葉なんです。この言葉を使えばですね。しかし、イエス様は本当に神の救い主として死のうとしておられましたから、そう宣言されたんですね。私はそうである。それだけでなかったんです。イエス様は言われます。人の子が力ある方の右の座につき、天の雲に乗ってくるのをあなた方は見るはずですと。今、イエス様はですね、宰相たちによって逮捕されて、この後警備兵によって長老されて、映画見ると首には鎖かなんかが巻き散らせ、巻かれてるわけですよね。で、こうなってるわけですよ。で、それで鞭打たれるわけです。そして十字架にかけられていくわけですよ。それが目に見える現実です。しかし、イエス様の目はそんなことを見てなかったんですね。イエス様の目はですね、ご自分が人々の罪を背負って呪われて死んでいくときに、人々に救いの道が開かれるんだというのを見ておられたんです。神の愛の時が実現するんだという、その幻を見ておられたわけです。そして、神の御心に忠実に従っていくときに、自分は全能の神の右の座に座ることになり、やがて、その後やがてはですね、天の雲に囲まれて、再臨する。それを人々は見るんだと、そういう幻を見てらっしゃるわけですよ。で、この時のイエス様はですね、どのようにして神であられたのか、どのように神であることをやめておられたのか、どのように人間になりきっておられるのか、よくわかりません。しかしイエス様はですね、確かに人になりきろうとしておられました。そして人としてのイエス様はですね、そういうような信仰の幻、大きな幻に生きておられたんだと思うんですね。言葉を変えならですね、現状がどうであろうとも、誰が何と言おうとも、神の御心は必ずなる。神の愛と義は必ず勝つ。そういう幻に生きておられたんだと思うんです。で、私はね、ここから教えられるんです。私たちの信仰生活もまた幻を見る生活だったと思うんですね。私、100万人の福音、何月号ですかね、西村隆さんという方のお証しを読んだんですね。この方はですね、37歳の時に ALS ですよね、筋萎縮性側索硬化症ですかね、その ALS にしっと診断されて、お医者さんからですね、全身がだんだんと麻痺していきますよ、話せなくなりますよ、食べることができなくなりますよ、呼吸困難がやってきますよ、余命5年ですよって言われるわけですよ。で、信仰を持っておられました。でも、あまりに厳しい診断ですよね。だから自分を支えるのがですね、もう難しくなられるんですよね。で、突然、じっとしてでも突然涙が溢れてきたりですね、不安に襲われたりされるわけですよ。もう将来に対して何の希望もないわけですよね。で、実際ですね、例えば、次第に箸が持てなくなる。それから、突然肉かなんか食べてたら喉に詰まらせてですね、救急車で運ばれる。そういうことが出てくるわけです。どんなにお辛いことか、だんだん悪くなるわけですからね。どんなにお辛いことかと思うんですよ。しかしですね、子供さんが生まれてくるんですけど、そういう時に。その、生まれてきた子供さんとの交わりを通してですね、この方変えられていくんですね。息子さんはですね、ダウン症で生まれてくるんですね。ダウン症で生まれてくるんですけども、しかし、まあ、なんか、くったくなくですね、お父さんの足の上、動かない足の上で、こう、何の不安もなくですね、健やかにこう眠っている、あるいはこう遊んでいる、その姿を見て、心配なく眠っている姿を見てですね、自分も人生に抗うのをやめようとされるんですね。人生に抗うのをやめよう。 そしたらですね、神様が近づいて来られて、それで支えてくださるのを感じるようになったというんです。で、今もですね、多くの方に支えられながら過ごしておられますよ。でもね、その証の文にあった最後の言葉が私に心に残りました。こんなふうにおっしゃってました。十字架につけられたイエスも、エロイ、エロイ、レマサバクタニ、わあ神、わあ神、どうして私をお見捨てになったんですかと悲痛な叫びをあげました。でもそれはやがて神への揺るぎない信頼へと続きます。大切なことはただ一つ、自分を神様に委ね切る信仰さえあれば、不条理を前に立ちすくむことはありませんか。現状は厳しいんです。しかし、神に委ね切る。この切るというところが大事ですよね。委ね切る人生を生きる。で、神に委ね切る人生を神様が悪くされるはずはない。神様が必ず私に責任を持ってくださる。そういう信仰の幻に生きておられるんですね。神が私に悪くされるはずはない。神が必ず私を責任を持ってくださると。そういう幻に生きておられるわけですよね。繰り返しますけども、信仰生活というのは小さい物差しをもう捨ててですね、常識がこうだけど、でもそれを捨ててですね、幻を見る生活ではないでしょうか。で、どういう幻を見るか、何を信じるか、それが大事なんではないでしょうか。私たちはですよ、神の御子であるイエス様が人間となって死んでくださった、それによって私の一切の罪は許されて、私は神の子に、神に受け入れられ、神の子とされているということを信じています。でもですね、それを信じていても、神の大きな愛の中にいる、神の私に対する愛はどんなことがあっても変わらない、そういう幻をしっかり見ているでしょうか。日々の現実の中でですよ。で、神様の愛が具体的にどういう形をとって現れるか、私たちには分かりません。時にはですね、とてもこれが神の愛かと思う形をとって現れるかもしれません。祝福は祝福の顔をしてやってこないと言われますよね。だけど、神様の私に対する愛は全てに勝って強く必ず勝つ。私は神様の愛の中にいる。神様は必ず良くしてくださる。そういう幻に生きていきたいと願うことです。そういう神様に委ね切る、そういう信仰を持ちたいなと、私はここからイエス様の姿から思わされます。もう終わります。皆さん、信仰の正しい物差しを私たちも持ちましょう。その物差しはですね、自分が、まあ、私自分でこう口がこもってしまう感じがあるんですけど、でも自分が変わらなければならないんだったら変わろうとすることを私たちに教える物差し、あるいはその物差しはですね、神様の愛を大きく正しく測って私たちに信仰の幻を見せる物差しですね。そういう信仰の物差しを持ってですね、信仰生活に励みたいと、そう思うんです。祈りましょう。天の父なる神様、皆を崇めます。本当に保守的な私たちです。自分を変えることに厳しい抵抗を本音の部分でする私たちです。どうぞ砕いてください。変えられるところに真の祝福があることを覚えることができますように導いてください。また信仰の幻を豊かに見る、そのような信仰生活を得させてください。お願いいたします。今週もあなたが備えてくださった道を歩んでまいります。私たちの信仰生活を助けてください。私たちの足が弱けた時にはどうぞ速やかに手を伸ばして支えてください。特に神様、体の弱さを覚えていらっしゃる方々、今週も深く顧み、神様の最善がお一人にありますようにお願いをいたします。どうぞ心に語ってください。私が守ると語ってください。また自然災害や戦争のために嘆いていらっしゃる方々の上には神様の憐れみの御手を伸ばしてくださいますようにお願いをいたします。一瞬のすべてを委ねます。どうぞ一人一人を助け守ってください。イエス様を皆を通してお祈りいたします。アメン。